ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、はい、そしたらね、今からちょっと1時間ちょっとお話しますので、ちょっとゆったりした足崩しちゃってくださいね。ですか、はい。 はい、ね、今日はね、今ちょっとポッドキャストの人に話してますけど、名古屋での一泊座禅会ということで、名古屋の、総学寺様に来ています、ね。で、私が今本堂の、本尊さんを背負って座ってるんですけども、まあ本当に前に綺麗なお庭が見えて、ね、もう本当にこれ以上ない、ね、環境で今います、ね。で一方はね、ご存知のようにいろんなところで接心やって、まあ、宿坊を借りたりとかコミュニティセンターを借りたりとか、この間沖縄の場合は休暇村を、ね、借りたりとか、ね、いろいろしてるんですけども、まあ、本当いわゆるの本当日本のお寺というところは、まあ、今のところここだけなんですよ、総学寺さんですね。でここは今はもう住職さんとお話ししたんだけど、4月の終わりですね、ゴールデンウィークの最初の時 と、今、10月の第4週末かな、に、春は2泊、秋は1泊の座禅会を今しています、ね。まあ住職ご自身が、ね、ビルマに行かれた方なので、前々から名古屋で瞑想会、ね、っていうお声をかけていただいて、まあ、実際には本当に311の直後、ですね、2011年の3月17日にあって、その直後に49日の法要が名古屋の永平寺別院で名古屋のお坊さんたちが集まってやって、でそこに私も招待されていって、そしてその翌日か翌々日に、この名古屋の、ね、総学寺様で座禅会を始めた、まあ、っていう本当に311以降 の、非常に緊迫した雰囲気の中で始まった、まあ、ただそうなんだけど、あの時ね4月の終わりだったんですけども、ずっと、まあ、私はずっと鎌倉で関東にいて、まあ、東京はかなり緊迫した空気だったんだけど、名古屋へ来たらね、本当に結構緩いんで、でも全く何も変わってないし、電気もついてるし、食べ物はいくらでもあるし、ね、ちょっとびっくりして、うん、関東の方は本当に節電節電で、駅は暗いし、近くのセブンイレブンも何もなくなっちゃったりとかね、いろいろ結構あったんだけど、その緊迫した雰囲気が名古屋来るとあんまりないんで、ちょっとびっくりしたっていう、ね、のを覚えてるんですけど、まあ今はもちろん東京も完全に回復して、ね、まあ、そんなこと言ったら仙台だって福島だって回復してますけど、ね、そんなんでこの名古屋座禅会も本当に3・1以降の、流れの中でやってきています、ね。それで、今言ったように4月と10月に、泊まりながらこの最高の環境で、やらせていただいて本当にありがたいなと思ってます、ね。ですので日本の、ね、お寺の雰囲気の中で、まあ、ここは浄土真宗様なので、阿弥陀様とかね、浄土真宗様はこういったに阿弥陀様だけじゃなくて、まあ、こういう聖本なんかが本当にすごいので、ね、まあ、要するに浄土を表現しようとしているわけですから、ね、まあ、ここで瞑想すると本当に簡単に青空に触れられると思いますので、ね、ぜひぜひ、一方はなかなかちょっと日本のお寺でやる機会がないので、ね、貴重な機会ですので、この4月と10月の終わりを絶対逃さないようにしてください、ね。次は4月の終わりになります、ね。宿泊も隣の丸亀旅館という非常に人柄のいいご主人の、ね、とこで、ちょっと昔ながらの旅館に泊まりながらやりますので、それとね、一方案がお寺でなかなかやらないっていうのはちょっとやれない、なかなかスケジュールが合わなかったりしてたんですけども、ようやくね東京の方で、ある一つの大きな名刹といえるお寺の副住職さんと友達になってで、まあ ちょっとねそこで少しずつやってみないかっていうねお声をいただいて、まあ、そこは本当に大きなお寺なんで私らが、やる座禅会、まあ、座禅会とヨガはね30畳、まあ、畳30畳もあれば余裕でできるのでね30畳ぐらいの和室はもういくらでもあるお寺なので、まあ多分なんとか今年中に1回は始めたいなとその副住職さんと、いつも話してるんですけど、ね決まったらやります。午前中ヨガ午後瞑想会というようなスケジュールで、ね、はい、そうすれば、まあ名古屋と東京のお寺でなんとか、活動ができるかなと思います。ですね、それとね名古屋なんだけどももうこれは正式に決まったんで発表しちゃっていいと思うんだけど来年ですね、そこの堺に中日文化センターってありますね、カルチャーセンターですね、中日新聞が主催している、そこで、去年ね6月あ去年じゃないごめんなさい今年6月に1回だけお話しさせていただいたんだけど、でその時の流れでそこの事務長さんからまた要請を受けて来年の1月から6月まで毎月1回、第4水曜日ですね、第4水曜日の午後1時からだいたい2時半3時までですね、やります。それは6回連続の講座で、まあ、講座の題がアップデートする仏教と瞑想って、しておきました。なのでアップデートする仏教をまあ、6回にわたって解説しながら、まあ、瞑想もちょっとやる、ね、まあ、そこはまあ普通のセミナー形式 の、 教室だと思いますので、椅子と机とね、だからまあ本格的な瞑想っていうかそれが目的ではないので、まあ、話を主にしてちょっと15分か20分ぐらい椅子に座りながら瞑想するって形になると思いますけど、ね、っていうのを来年の1月から6月まで毎月1回中日文化センターでやりますのでね、どうぞ名古屋の人はいらしてください。まあ、ただで水曜日の午後ってまあ普通に働いてる人はちょっと来れないので、まあ、やっぱり家庭の主婦とかの皆さんが多くなってしまうかなと思いますけどね。水曜日にご都合つく人はね、第4水曜日をちょっと今からスケジュール調整してくださいね、来年の1月から6月まで6回ですから、はい、まあ、そんなんで結局総学寺さん2回とあとマイソールエイトさんのね4回来てます。久屋大通りのヨガ大きなヨガスタジオですけど、だからそんなんで来年は12回は名古屋に来ることになりますので、結構名古屋との縁がさらに深まるというような感じですので、ね、名古屋の皆さんどうぞ、ね、よろしくお願いします。はい、でそうなんですね、名古屋はそうですか、来年は結構密な活動になると思います。それとね、私は、一般の方に戻ると11月の7日からねインドへ行きますので、今回はちょっと9人のツアーになっちゃって、私はツアーコンダクターなんだけど、みんなは2週間で、私と東さんは5話でのリトリートがあるので3週間で、11月26日に戻ってきますけどね、そんなんでちょっと活動が3週間ほど中断しちゃいますけれども、その前にね明日が京都で10月の30日ですね、に博多で博多寺を体感しようと思います、まあ、ただ満席になっちゃってますので、アップデートする仏教を体感しようね、今年の1月に大阪で始まって4月にここでこの総学寺さんになって、8月に東京で、今度10月に、来週に博多でやって、で12月の初めに仙台でやるという、ね、そういう、流れになっています。 でそれからその後は、土日が普通の鎌倉での瞑想会ヨガクラスがあって、で11月3日、東北地方の方はねちょっと注意していただきたいんだけども、11月の3日の月曜日の文化の日に私と東さんは仙台へ行きます。仙台のエルパークっていう、ね、三越が入ってるビル の5階6階ぐらいかな、で、2時半ぐらいから6時半ぐらいまで4時間ぐらい、私の話 と、東さんのヨガと私の瞑想と、それと質疑応答と、ね、そんな感じで、2時半から6時半ぐらいまでを、4時間ぐらいね仙台で時間を持ちたいと思いますので、仙台の人あるいはちょっと遠くても岩手や福島のや山形の人どうぞいらしてください。月曜日だけど文化の日で休日なのでね来やすいかと思います。でちょっとねだから私は、ちょっと博多行ったり仙台行ったりちょっときつくなんだけど、まあ、その勢いでそのままインドに行こうとねそういう流れになってます。はい、なので、ただねそれと月曜日あごめんなさい火曜日のね夜に、京都の京都というか大阪、関西のですね朝日新聞に、アップデートする仏教に関する記事が結構大きく出て、まあ、それを読まれた方が明日20人以上京都在会いらっしゃるので、まあ、ちょっとまた会場ちょっとパンクしがちなんだけど、まあ、まあまあみんな来ていただきたいなと。あまりもう断りたくないのでね、申し込んでくれせっかく申し込んでくれた方を断るというのはちょっとやりたくないので、まあ、全員受け入れちゃいますけどもね、ぜひぜひまた明日お会いしたいと思います、ね、はい、そんな感じで今後の予定が流れていってますのでちょっとね11月で30分中断しちゃいますけどもまたすぐ10月の終わりから復活しますので、いつもはね去年までは12月から1月の半ばにかけて結構長く休んでたんだけど、休むってわけじゃないんだけど今年からはねちょっとさすがに日本の事情がそれを許さなくなったので、まあ、3週間ぐらいはちょっとにして、あとインド2カ所に行ってこようかなと思ってます、ね、っていうのはちょっとね1年に1回はインドの空気を吸っておかないと、ちょっとなんかちょっと変になってしまうので、まあそうなんで、それとまあみんなにもインドの空気ですね、デリーの空気とヒマラヤの空気とこの2種類全く違うんだけども、この2つの空気を吸ってもらうだけでいいかなと思います、ね、でそれでっていうのはこの空気って今言っちゃったんだけど、その現場ですよね、現場のリアリティですね、まあ私は現場のリアリティをよく使う言葉だけども、ここを外すとなんか変になってしまう。どういうことかっていうと、まあ、今日のね今日のテーマがね雑巾がけっていうテーマなんだけど、何を言い出すんだって言われるけど、結局ね私は今も ずっとそう思ってるんだけども、で特に最近さらに思うようになって雑巾がけが大事だよねっていうね、まあ、雑巾がけってまあ文字通りの意味も多少は含むけど、もちろんもうちょっと深い意味でね、要するに汗を流すことが大事で、汗を流すって言っても単になんかスポーツやってジョギングやって汗流すってことではなくて、本当に身を粉にして働く、っていうことがね大事なんではないかなと思います。でどういう文脈かっていうと、まあ、私らはね今まあ、瞑想というものをやっているわけなんですよ、ね、でそれで、まあ、私はもう本当大学出てすぐ お寺に入っちゃった人間なので、お寺の中で瞑想を瞑想、最初は座禅ですけども、座禅をやってきて、で、途中からテラバダの瞑想を、ね、やってきた人間で、なのでじゃあお寺っていうところはじゃあもう本当にただ純粋に座禅だけしてるのしてたのねって思われるかもしれないけど、とんでもないわけだよね全然とんでもないわけで、もう嫌ってほど雑巾掛けをしなきゃいけなかった。でそれは私が入ったのが今でいう兵庫県の日本海側ですね、田島ですね、の本当に自給自足のお寺なので、檀家さんなし で自分たちだけで生活を支える。でそこにあるのは畑とか田んぼとか山とか、でもそれだけ でそれだけで自分たちで、お金稼いで食べ物を作って、ね、食べていく。だから日本仏教の制度から全く外れちゃっている、ね、法事とか掃除とか葬式とかね、そういうこと一切知らないんで、ね、そういうところなので、もう単に、そこは本当に日本で多分一番ぐらい長時間座禅する道場として有名だったんだけど、今どうなってるか知らないけど、だったんで、長時間の座禅はするんですよ。だけども座禅だけをしてるわけじゃなくて、大体想像つくと思うけども、嫌ってほど働かなきゃいけない、自分たちの生活のために、田んぼ作ったり畑作ったり、でそうもちろん掃除はもちろんだし、そういうような、ことを、ずっと、やってた、やって、それ以降もね、本当に、ずっとで、唯一そういう雑巾掛けをそれほどしないで済んだのがビルマだったんですよ。でビルマの、テラバドに行くって、ここ2、3住職も経験したから分かります。逆にサムとかね、そういうのを禅宗でサムって言いますけれども、はほとんどやらないっていうか、やってはいけない、要するに悟りとか、悟りはもちろん草の命を奪うことになるかっていう、そういう 理論なんですけども、でそれで、唯一、そういうものから解放されて、で、義務って言ったらその自分のクーティーっていうね、小さな小屋ですけども、それの、管理ですね、掃除したり管理したりっていうことだけで、他は一切何もしなくていいっていう環境に、4年間いて、でそれで、そこで、だから結構暇で時間があったので、たっぷりと勉強や瞑想できたんですけれども、で何が言いたいかというと、それ以外のところでは嫌っていうほど、その瞑想を支える環境を作り出すために嫌ってほど働かなきゃいけなくて、でそれで実際の、瞑想会とか座禅会とかになったら人がいるわけで、人がいるってことは人は物を食べなきゃいけなくて、人は寝なきゃいけなくて、人はトイレを使って、ね、そういうで、そして着ているものも汚れるから洗濯しなきゃいけなくて、ね、人間が生きるということは結構そういうことじゃない、寝て食べてトイレ行って、ね、着るものを着替えて、で体を洗って、そういうことをしなきゃいけない、でそれを支える、ね、精神とかなんとか、っていうようなことをもう徹底的に、やる、要するに精神を作るということですね、精神を送る、ってことはどういうことかっていうと、ただ単に瞑想だけをするっていうことは全くないんですよ。 でこれ私は何を言いたいかっていうと、まあ、みんな皆さんにも言ってたんだけども、海岸でね子どもたちが砂のお城を作る。どうやって高い高いお城を作るのかっていうと、やっぱり広く最初大きな土台を作って、ね、土台を作ってだんだんだんだんと、砂を積んでいって、高くする、ね、だけどわずか直径10センチぐらいでいきなり高くしようとするとどうしたって限界があるじゃないですか、ね、それが直径50センチになるとかなり高くなる、それが直径1メートルになるとまだかなり高くなる、ね、でやっぱり何て言うかな、何が言いたいかというとね、その直径を本当に小さくしたままとにかく高い砂のお城を建てようと焦る人があまりにも多すぎるということなんですよ。だから砂のお城を建てる、高いお城を建てるんだったらばどれだけ直径を大きく取るかじゃないですか、ね、でだけど私らはもちろん制限時間があるわけね制限時間がある、人生80年、まあ、90年、ねだから巨大に直径100メートルなんてやったらとてもじゃないけど時間が間に合わない、ね、だけど直径10センチでいきなり砂の城を作っていくとすぐに行き詰まってしまう、なんかそこいらへんなんじゃないかなと思うんですよ。だから制限時間は限られているから直径は闇雲に大きくはできない、だけども小さい直径のまま砂を積み重ねていってもちっちゃなお城しかできない。でまあね例えばテラバードの方で功徳を積むっていう、まあ、パラミを積むっていうね言い方を非常によくする。でまあどういうかパラミのお布施をすることによってねパゴダの掃除をすることによってまあそれでやって、それで将来いいことがあるんだよっていうようなことを言うのを、まあただなんとなく日本の人はまあテラバの人はそう考えるねなんて、まあそう簡単に取るけれども、なんていうかな、もうちょっとねその大事さっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりこの、直径を大きく取ってそれから少しずつ砂を積み上げていくことの大切さで、私らはねいきなり座禅だけすることっていうのは絶対許されなくて、その座禅接心、まあ接心で十何時間座るんだけども、それを成り立たせるためにもうめちゃくちゃ準備しなきゃいけないわけなんですよ、ね、何人もの人間が5日間何もしないで座るわけだから、そのために嫌ってほしいんですよ。そして接心中も、10人20人30人が食事をするわけだから、その準備が、ね、でそういう、ことにどれだけ汗を流すか流さないか、でそうするとそれは瞑想じゃないわけで、だからなんか瞑想のを無駄にしてるんじゃないかってね、だたに台所仕事をするとか、ね、だけどそうじゃないのね。で逆にじゃあその逆は一体何なのかっていうと、そういうことも一切やりません。自分は瞑想しか しませんね、他のこと一切やらないです。でそれで、でそれもしかも瞑想道場にすら行かない、ね、で自分だけのところで瞑想だって、まあ、そしたらもう煩わしいこと一切ないじゃないですか、ね、で何も煩わしいことなくてただ一人ポツンとやって、で、まあ、要するに、まあ、汚れ仕事って言うと変なんだけども汚れ仕事でもないんだけどね、そういう汗を何も汗をかかないまま瞑想だけをやるっていうのは成り立たないんですよ、悪いけれども。 で、まあ、最悪なのは、まあ、そういう一切あの瞑想道場とか、一切、どこ行かないで、行かなかったら煩わしいこと一切なしでね、それで、瞑想を一人でやって、でそれについてなんかインターネットでなんか話し合うとか、ね、でもそういうもの人同士がそれでなんか非常にあの高度な話題はいくらでもできるわけなんですよ。だけどそれってちょっと違うでしょうっていうようなね気が非常に強くする。でそういう人たちってそういう高度な話題って大好きなんですよ。青空がどうのとか天性がどうのとかあの、思考が完全になくなる状態がどうのとか、ね、で涅槃がどうのとか空がどうとか空の哲学がどうのとか、でそういうなんか非常に高度な話題を話し合うんだけども、でも実際は何一つとして瞑想道場のために汗をかかない、ね、あの結局そこいらへんなんじゃないのかなと思うので、で私が今やっているのはあのご存知のように私は青空の解説ってほとんどしてないでしょ青空青空って言うけども、青空と一体何なんてことに多分全然喋ってないんですよ。あの、まあ、こういうことをしたら青空に触れられるよっていうことは嫌ってことを喋るけど、青空そのものについてはほとんど喋ってない。それから、まあ、私がせいぜい喋ってるのはあなたの本質が青空なんだよ、つまり青空がどっか遠くにあるってことではないんだよってことはもう散々喋ってますけれども、じゃあ青空って一体何なのよっていうところで、人が本当に青空を経験するって一体どういうことなのよっていうことについてもほとんど喋ってないんです。ただ青空に触れた時に人生がこう変わるよとか、パートナーとの関係がこうなるよとか、過去のいろんなものがこうなるよとかね、そういうことはもうやっとこう喋ってますけども、青空そのものについては喋ってない。なぜかっていうと、今は喋りたくないからなんですよ。今は喋りたくない。でいつ喋るのかっていうと、まあ多分数年後には喋り始めると思いますけどね。というのはなぜかというと、今はその時期ではないから。何にとって、サンガにとって、ね、サンガにとって今は、青空そのものについてああでもないこうでもないいう時期ではないんですよ。というのは私がまあ一番ファンの人たちとメールやり取りしていつもお茶飲んでやって、で一般の人のサンガにとって今一番大事なのはやっぱり雑巾掛けをすることなんで、まずは、今まで雲としての私としてずっと生きてきた我々が、青空に触れて、それで少しずつ変わっていく。どこで、まずは人間関係ですね。だから今私はその瞑想の中で純粋な青空体験がどうのこうのっていうことよりか、あなたのパートナーとの関係は今どうなってるの、両親との関係はどうなってるのっていう方を重要視しています、ね。それがあの今の一般の参加にとって一番大事なことなんですよ。あので、でなぜかって言えば、結局そこら辺が我々にとっての、基礎だから、ね、でそれがまあ本当にその砂の後ろで言うと、直径何メートルの、ものか、ね、直径なるべくあの直径を大きく取りたい、ね、でそのために、だからそこでね、あの大きな直径1メートル、直径1メートルは結構砂がたくさん必要なんですよ、ね、で たくさん砂を集めてても、ほんのたった5センチしか、ね、直径5メートルの、あ、直径1メートルの土が上がらない。そうするとたった5メートルなんかちょっと高くなっただけじゃないですか。全然かっこよくないわけですよね。わかります？言ってること、ね、でだけどそうなんだけど、その時その人がどれほどのビジョンを持ってるか、ね、でその人がやっぱりものすごく高いお城を建てようっていうビジョンを持って、でもそのためにはまずはやっぱ直径1メートルぐらいの土台が必要だよねってなって、でそれで一生懸命直径1メートルの土台を5センチだけ上げるっていうことに全力を尽くしている。だからその人の中のビジョンには非常に明確に非常に高い砂の城が見えている。だけどもそのビジョンが見えない人にとってはたったの5センチしか上がってないじゃないかってねっていうことになっちゃって、それよりかなんかもう直径あの10センチで手軽にわーって立てちゃった方がなんとなくかっこよく見えるんですよ。だけどそういう非常に地道な作業を吹っ飛ばして一切汗をかかないで、一切瞑想道場にも来ない でそれでただ本当に非常に高度なことだけをなんか話し合っちゃうと本当に危なすぎる。で今ちょっと頭のいい人間にはそんなこと簡単にできるわけね。でいろんな仏教用語、スピーチャル用語、ね、いくらでもあるから、それを取り扱えばいくらでもそんなことできて、なんか自分たちもものすごく高度なことをやってるように錯覚しちゃうんですよ。だけどまあ私らはそういうことは全然許されなくて、まあとにかく今日の食べるものを畑から取ってきて、とにかく作って飢えてる人たちを養わなきゃいけない。で冬のね、凍え死んじゃうからまずはとにかく薪を作ってっていうようなことをずっとやってきた人間なんで、だからそこの1時間の座禅をするためにできるためには一体どれほどの、ものが必要なのかっていうことは分かってますよ、ね、だからそのためにものすごい汗をかいて雑巾掛けをしてでやって、でそうすることによって何かの準備ができるのね。でそういうふうにきっちりと準備して汗をかいて、やって、でいよいよ接心に入るとなると非常に深いところへ行ける。だけどもその準備なしに本当にいいとこ取りだけで接心に入っても全然うまくいかない、ね、なので結局そういうテラバテ的に言えば功徳を積むこと、日本の禅宗的に言えばそういう雑巾掛けをすること、ね、ことが非常に大事ですね。でそれはもう何て言うかな、まあ、それはもちろん生活を整えるっていうね、意味で、ね、めちゃくちゃな生活をしないできちんと戒律を守ってねやる、まあ、そういうことだったら、まあ 普通に言いますけども、あるいはヨガの人だったらヤーマニヤーマね、するべきことをしてはいけないことね、でそれをきっちりやった後でアーサナプラナヤマからで瞑想に入っていく、ね、基礎だけど、まあ、そういう、戒律をきちんと守ることももちろんその準備の一つだけども、まあ、もうちょっと突っ込んで、そういう、瞑想が成り立つために大いに汗をかく、ね、っていうことが非常に大事ですね。で特に私なんかは今ちょっと瞑想道場を運営している人間なので、やっぱり実際にその瞑想道場を運営するってことは なんていうかな、まあ、そういうリアルな場所を用意しなきゃいけない。でやっぱりさまざまな仕事があるので、まあ、それを本当に焦らないという人がとにかく一番ありがたい。全然その熱道場に対して何の汗かくこともしないで、なんかただ言葉だけでいろいろディスカッションすることだけはちょっと、まあそれは勝手にそれは勝手にやればいいけども、それはちょっと私とは一切何の関係もないっていう話で、でそれで私は今言ったようにアウトドアに関してはほとんど何も喋ってないです、ね、でそれはまだ今喋る時期ではないし、まだそんな準備ができていないから、サンガにとってね。でサンガにとって一番大事なのはその青空へ入るための、入り口ですね、その入り口を徹底的に明確にしておくことが今の、参加にとって一番大事ですね。なので、でその入り口さえからがクリアで、そこさえ入っちゃえばあとはほぼ自動的に青空の中をもっともっと深く入っていける、ね、いけます。でも何も問題ない。そして青空のところへ入っていけば、まあ、最終的にはこの青空を、純粋に青空を、どうこうということについて、まあ、いろいろ話さなきゃいけなくなる時がやがては、まあ、もう多分数年で来るはずなんですけども、その時に、その時は本当に実質的に青空についてディスカッションができます。なぜかというと、それまでたっぷりと汗をかいているから。でそれなしに今いきなり一切汗をかかないで、ただそういう言葉だけのディスカッションはまあ勝手にやればいいけども、それは私は知らないっていうことなんですよ。言ってること分かりますか、ね、でそうなんだけど、ただね、これはもうそれほど単純な問題じゃなくて、じゃあみんなで一緒に汗かきましょうって、まあ私は言いたいんだけれども、だけど汗かきたくない、そういう準備をしたくないってこともありえるわけね。でなぜって言ったら、今準備って言ったらただ単になんか精神の人のために料理を作るとか、ね、そんなことを も, う、まあ、もちろんそれも含むけども、それだけじゃなくて、今さっき言ったようにあなたのパートナーとの関係とかね、あなたの両親との関係とかっていう準備も必要なんですよ、ね、でそうなると実はこれが一番嫌な話であって、要するに私パートナーとうまくいってないとか、両親とうまくいってないとか、母親との間に非常に葛藤があるとかね、っていうことを忘れたいから私は瞑想の世界に来ているのに、その要するに今リゾートに来てね、せっかく青い海を目の前にして、まあ、嫌な東京での嫌な出来事を忘れたくて、今ハワイのねホノルルに来て、ワイキキビーチに来ている、ね、でそういう時に、ああやっといろんなものから解放されて、この綺麗な海を見て、ああ楽しいなと思っている時に、いきなりあなたが逃げてきたそのものにぶつかりなさいっていうようなものだからね、それは嫌だよ、それが嫌で今ハワイへやってきたのっていう話になるわけじゃないですか。だけど私が言ってるのは、瞑想っていうのはそういう逃げる話ではなくて、まさにその何かから逃げてきたことそのものを解決するのが瞑想だから、いいですね。だから当たり前ですよね、我々が病気になって病院に って、じゃあお医者さんがじゃあちょっとね聴診器当てる方お腹見せてくださいっていうのに、お腹を見せたくないっていうようなもんで、そしたら医療が始まらない。だけどもなぜお腹を見せたくないかっていうと、お腹見せるとこの一番辛い部分とぶつからな、ぶち当たらなきゃいけないからっていうことになります。いいですか。だから私がそのメソ道場に行って汗をかかないまま、なんか青空のなんか非常に高度なことをただ話している人たちに申し上げたいのは、でもやっぱりあなた両親と問題あるでしょう、パートナーと問題あるでしょう、会社の人間がうまくいってないでしょう、ね、じゃあまずはそこら辺を見たらどうなのっていうことなんですよ。もうどうしようもなく惨めでしょう、ね、だからこのどうしようもなく惨めな部分をどうにかしないまま青空がどうのこうのっていうのは、ちょっと話としては順番としては間違っている。たっぷりと、ね、そこでしっかりとした準備ね。だから今日の話は雑巾がけの話なんだけども、雑巾がけっていうのはただ単に写真を座っている人のために単に料理を作るとかね、っていうようなことだけじゃなくて、まあ、それも含むんだけども、そうじゃなくてまずはこの自分が問題を抱えているパートナーとの関係とか両親との関係をきちんと見ていくことなんですよ。ってことはもう要するに、リゾート来るつもりで瞑想会来られてもちょっと話としては違う。そうではなくて、まあ、病院来るつもりでちょっと話がおかしくなっちゃうんだけども、まあ、だからまあ要するに本当に今問題が自分は抱えてるよね。その問題を抱えるために、まあ、胃腸に問題があるからちょっと、内科の先生に行って、でこの自分の胃腸がどこがおかしいのかを見てもらって、どういう治療をしたらいいのか、ね、まあ、そういう、つもりで来たら病院っていうのはリアリティにぶつかる場所になるから、でそれと同じように瞑想会っていうのも自分のリアリティと真正面からぶつかる場所、向かい合う場所になる、でそこをまず徹底的にやるしかないんじゃないと思います。そしたらとてもじゃないけど自分がいろんな問題を抱えているのに、なんか青空のもう一番の高度なところをただ純粋に理論としてディスカッションするっていうのは虚しいだけでなわけで、で実際に意味ないし、で実際のところをそんなところに入っていけるわけがないですね。でそうなん でまずはね、そこら辺の、準備をきちんとしようよ、そういう、雑巾掛けをきちんとする、ね、してでっていうことですね。でそれがね、最近ずっと話していたこととつながるんですけれども、その まあちょっとこれはね、鎌倉や新宿の旭川とかで話した話題なんだけど、まあちょっと名古屋でね初めてなので、ちょっとお話ししますけれども、今話題のねイスラム国っていうのがあってね、まあ先月ぐらいからですか、まあもちろんイスラム国が問題になったのはもうずっと前からなんだけど、まあ、日本に飛び火してきたのはね、今年の夏ぐらいから。でどういうふうに飛び火してきたかというと、まあ本当にイスラム国営のシーアに、ね、行って戦闘員になりたいっていうふうに、まあ、実際に行動を起こしちゃった 人たちがぼつぼつと現れて、だけどあまりにも非現実的なので見事に失敗して、で警察に捕まっちゃったとかね、事情聴取を受けたとかして、いますけれども、でまあ私らにとって大事なのは、まあ、イスラム国もちろんちょっと非常に大きな問題だけども、だけど私らはちょっと別にイスラム教の研究してるわけでもないから、で実際に知らないし、ね、でそれは問題、ここで問題するような話ではないんだけども、だけどもイスラム国へ行きたいっていう北海道大学の学生ですね、その人はとなると、これはもう我々の問題になってきます、ね、だから私がちょっとその話題をここ数週間やっているのは、私はもちろんイスラム教やイスラム国の専門家であるわけがないし、ね、そんなのその詳しいことを知るわけがない、知るわけないんだけど、でも北海道大学の学生がイスラム国へ行きたいっていう気持ちとなると、それはもう完全に私らの専門の範囲になってしまう。なぜって言えば、気持ちで彼が行きたかった場所がイスラム国だけど、彼がイスラム国へ行きたいっていう動機のままで瞑想へ来る人っていますよね。また嫌なこと言うなと思ってるけど、まあ、嫌なこと言いますよ今からね。っていうのは、イスラム国へ行くようなつもりで瞑想に来られると非常にまずい。そしてそれがまさに、一切雑巾がけをしない、一切汗をかかないままに一気に青空の深いことを話し合いたいっていうのと全く同じ、精神パターンなんですよ。わかりますかね。で、副大生については常岡さんというジャーナリストがかなり突っ込んだインタビューしていて、っていうのは、まあ、実際に一緒に知り合い行くはずだった人だから、で、まあ、常岡さん自身もなんかガサ入れ入って全部カメラで撮られちゃって、それは当たり前で、今アメリカを中心とする国々がイスラム国に対して非常にナーバスになっていて、ね、なので各地の公安計画、各国の公安計画が徹底的にそれを抑えていますので、ちょっとでも変なことしたらもうすぐに公安が踏み込んでいきますから、それは私は公安を踏み込むべきだと思っていますよね。ちょっと非常に危ない動きなので、でそれでまあどういうつもりで、イスラム国に行きたいのか、ね、でこの人はまあ、これちょっとごめんなさい、これ鎌倉でも話したんだけど、まあね、名古屋だから初めてだと思いますけど、非常に不思議な、まあ、そういうことなのねって分かって、人は一度も海外行ったことない人なんですよ。パスポートも初めて作る人で、海外一度も行ったことなくて、パスポートを初めて作って、で初めて作ったパスポートで行こうとするのがシリアだ。すごくないですか。すごくない。普通はパスポートを作って、まあ、まず手始めに台湾行くとかね、ハワイ行くとか、ね、学生だったらインド行くとか、ね、じゃないですか。だけども初めて作ったパスポートで行くのがシリアっていうね。でイスラム国の戦闘員として人を殺しに行く。でそれで常岡さんが突っ込んで聞いていくと、ほとんどイスラム教についてもほとんど何も知らない、コーランもほとんど読んだことがない、 ってことは要するにイスラム国を本当に知った上で行くわけじゃない。じゃあ何のために行くのかというと、もう分かりますね、日本が嫌だからなんですよ日本の今の現実が嫌だから、ね、っていう話であって、日本の今の現実が嫌だからそうではない場所っていうので強烈な今インパクトがあるイスラム国っていうのが出てわけで、だから このこっちが嫌だっていう気持ちが圧倒的に強くて、この嫌だからでこっちに行きたいって言ったってこっちのことはほとんど知らない。だから本当言うとこっちへ行きたいわけじゃなくて、要するにこの日本の方を離れたいっていうだけなんですよ。でそれで、でどういうことかっていうと、で日本の何が嫌なのよって聞くと、その今の日本の世間の価値観だとかあれだとか、ね、現実とかそういうものが全部フィクションだから、ね、っていうことで日本の今の現実でのフィクションではない、もう一つ別のフィクションであるイスラムの方へ行きたい。なぜ？そうすれば日本のフィクションから離れられるから。で彼ははっきりと、もしイスラム国へ行けなかったとしたら多分自分はこの日本の中で1年か2年後には自殺してただろうって言うとするだろうと言い切ってるわけね。まあ、そのくらい嫌なんですよ、ね、でとにかくもう嫌だっていう思いから、とにかくここを出たくて、一体じゃあどこへ行ったらいいのよ、ね、そしたら単なるリゾート地域っていうのは単なる日本の延長に過ぎないわけね。ハワイっていうのは外国だけども、だけどもやっぱり日本の文脈の中なわけですよ。わかりますか？だからなぜイスラムかっていうと非常によくわかる話で、ですから日本からハワイへ行くのと日本からシリアのイスラム国へ行くのと全く違うじゃないですか。わかります？つまり日本からハワイっていうのは地続きなんですよ。ハワイっていうのは例えばアメリカ合衆国であり外国であったとしても、要するに日本の現実のつながったままのハワイなんですね。だからハワイへ行っても日本の現実から逃れられない。だけどもシリアへ行ったら完全に日本の現実の外だから、だから日本の現実の外へ行きたいってこの人言ってるだけなんですよ。でこの日本の現実の外のこのもう一つの別の現実をよく知ってるわけじゃない。だからイスラム教なんて知るほとんど知らないっていう。ってことはどういうことかっていうと、この人にとって日本の現実が嫌だ、日本の現実がフィクションにしか見えない。だからこのフィクションにもう一つ別のフィクションに行きたいって言ってる。だからもうその行き先が極端であればあるほどいいんだけど、韓国と台湾なんかあまりにも近すぎちゃって、全然台湾に行ったぐらいじゃ日本の現実が逃れられないから、台湾に入っておけばそれでだらけだしね、ファミリーマートだらけだしでもう日本の現実は嫌だ、もう日本のあのセブンイレブンとか、ね、コンビニとかいっぱいあるあの現実は嫌だって言って台北行ったら同じファミリーマートやセブンイレブンがあるから、台北行ったんじゃ全然日本の現実は逃れられないんですよ、ね、だからシリアのイスラム国際に行って、ただこれだのでしょ、ね、そしたら非常によく分かりますよ、なぜ彼がイスラム国へ行きたかったのか、ね、あまりにも愚かだけど、でそうなんだけど、じゃあその、日本の現実がフィクションだって言ってるのは一体どういうことなのか、ね、ここら辺からですね。で、でこれは、アサカルかどっかで話したんだけど、この間も ちょっと本でもちょっと話したんだけど、日本の現実がフィクションだっていうのは私もその通りだと思います、ね、でだからといってそれでイスラム国へ行くのはもちろんもう私は賛成するわけがないんだけど、ね、だからそれを、でどういうことかっていうと、これでカルトの問題の話せる準備ができたんですけれども、でここら辺をねきちんともう一回整理します。これはちょっとここ数週間話してたことだけども、私結構同じ話題を何回もやりますけども、それは、話すたびにちょっとずつバージョンがアップしてますので、この間7月から8月にかけて ZZ ダッシュのね題について私9回話しちゃったんだけども、しつこいぞって言われたけども、でもなぜかというと話し終わった後、まあ、1週間次まであるんだけど、この1週間の間にちょっとまた別のことを発見して、で発見するとちょっと話さざるを得なくなって、それでまた話してっていうね。でそれでまあ ZZ ダッシュの、内山老師なんですよ、ZZ ダッシュはLINE の意味がほぼ完璧に明らかになったかなと思います。内山老師が30年前に言われた頃よりかな。 でどこにみんな誤解があって、であのあれをどう理解したら本当の瞑想の理解につながるのかっていうのがようやく30年経って孫弟子である私がはっきり言えたかなと思ってますけど、でそれでねこの話もこれです今日3回目ぐらいなんだけども、今ようやく言えるのは、フィクションなんですよね。ってことはどういうことかというと、世間で生きている人間というのは、まあ、数が多いから、ね、まあ、自分たちが何て言うかな、常識的な人間であり、自分たちが世界というものをちゃんと分かっていて、自分たちの感覚が、自分たちの考え方が正しいと思っている数が多いから。でそういう世間の中にちょっと異様な集団がいる。で異様な集団、なんか非常に理解できないことを言う集団、へんてこりんな価値観をしている、あるいは非常にやばい考え方をしている、ね、そういう集団が、まあ、カルトというか集団。で自分のこともあろうに自分の娘が息子がそのカルトに入っちゃった。それでお父さんお母さんが奪還しに行って、ね、で娘や娘の横にお前帰ってこいよって呼びかけ呼びかけると何て言われるかというと、いやお父さんお母さんこそこっちに来なさいよって言うわけ。つまりどういうことかというと、要するにカルトっていうのはもうすでに間違った考え方を持っている集団っていう意味でしょ、わかりますね。だけどもそのカルトの中の人たちによると自分たちは間違った考え方を持っているとは思っているわけないじゃないですか、ね、当たり前だけど、ね、カルトの中の人たちは自分たちこそ真理を知っているとみんな思っている、ね、ってことはどういうことかっていうと、誰一人として自分たちは変な考え方を持っているなんて思っている人はいなくて、それぞれの集団の中で自分たちは常識的な正しいことを思っている、考えている、ね、と思っている。だけども この A っていう集団と B っていう集団の考え方があまりにも違って、でそれで A っていう集団が圧倒的に大きくて数が多くて、で B という集団がちょっと少ない、ね、たったの1000人ぐらいしかいない、となるとこの B という集団がカルトと言われてしまう。だけども1000人しかいない B という集団は自分たちのことをカルトと思っているかというと、もちろん思ってなくて、自分たちこそ真理を知っていて世間の方がおかしいと思っている。でそれが世間とカルトということですね。でそれで、まあちょっとこれもちょっとパッと何回も話した話題だからさっと言っちゃいますけど、1995年にねああいう事件が起こった。であの時まあみんな結構もう成人だった人が大部分だと思うけど、非常に日本社会って焦ったんですよ。なぜ？それまでは余裕であいつらカルトだよねって言って握り潰してきたわけね。潰せなくても、まあ、適当にバカにして排除して、まあちょっとまあしょうがないわ、あんた世間の隅の方で、まあ、生きてなさいっていう感じでカルトを扱ってきてたわけですよね。ところが1995年のあの集団はちょっと違っていて、なぜ違っていたかというと、もう簡単に指定がすぐにはできなかった。なぜ？だってどうせそんなカルトに行くのはこの世間でどうせ挫折したつまらない連中が行くんだろうと思ってたわけじゃないですか。ところがそうじゃない、蓋を開けてみたらこの世間でも成功している人たち、一流大学を出てお医者さんになったり弁護士になったり、ね、研究所の研究員になったり、将来ノーベル賞を取るかもしれないと言われているような人が入っていっちゃった。そしたら世間に通用しないからカルトに行ったっていうふうには決めつけられなくなった、ね、それでもう 今だから言っちゃうけども、仏教教団も焦ったんですよ。なぜ？彼らが言うことはある程度までは仏教の教典に書いてあることだからね書いてあることなんですよ。だからあの集団の教えを全面的に否定することはできないのね。なぜ？だって普通の仏教教団とある程度まで共通してるんだから。ヨガもみんな焦ったんですよ。だってヨガクラスは最初になんていうかというと、みんなでオームって言うんだからねそれはみんなオームってヨガクラスみんな言うわけですからね。そしたら否定できないじゃないですか。でみんな焦りまくったんですよ、ね、日本社会も焦りまくったし、仏教教団も焦ったし、ね、ヨガのグループも焦った。なぜ？簡単には否定できなかった。でそうなんだけども、そうなんだけども、まあこの人たちがまあとんでもない犯罪を犯してくれたので、まあやっぱりこいつら間違ってたよねって、まあ簡単に言えちゃって、それでまあこの揺さぶられたこの嫌な気持ちはまあすぐに忘れたわけなんですよ、ね、で結局でもこの何があそこで日本は不安に陥ったのかというと、この正しい間違ってるっていうこのところを揺さぶられちゃったからなのね。つまり世間の我々は正しい、カルトの連中は間違ってる、でカルトになんていくのはもうろくでもないやつらなんだ、世間で通用しなかったやつなんだってことになってたのに、蓋を開けてみるとなんかそうじゃなくて、世間で通用するほど通用した人が行ってしまった。東大物理の将来を嘱望されて多分ノーベル賞を取るんじゃないかと思われてた人が、その あの集団に入ってサリン作っても今死刑判決出ちゃったんですけどね、あのっていう、なんて何なんだよこれ。だけどもまあもう あれは犯罪集団だからって言って、一応間違ってるよかったし、でこの自分たちの正しいっていうのを揺さぶられたあの嫌な記憶をなんとか早く消したいっていうのが、まあ、実際1995年以降に起こったことじゃないですか。ってことはどういうことで、そしてそれが今また出てきちゃった。つまりこの世間のこれは本当に正しいの、でこれが嫌だからもうイスラムへ行くっていう人も今出てきちゃった。ってことなんだよ。では私は今どう思ってるかっていうと、私自身も世間は正しいと実は思ってない人間なんですよ。だけど私はイスラムへ行こう、イスラム国へ行こうとは思わないし、で私はこういうカルトは全面否定もちろんするし、そうではなくて、じゃあイスラム国へ行くんでもない、わけのわかんないカルトに入るんでもない、だからといって世間のままに生きるんでもない、ね、そうじゃないもう一つのあり方、ね、だから今までに選択は二つしかなかった。世間にそのままとどまるのか、イスラム国家カルトに向かってね、これものすごいなんかすごい究極の選択で、そしたらあんな変な犯罪集団に行ったりイスラム国へ行って人を殺すよりか世間にいた方がいいよねってなるに決まってるじゃないですか、ね、だけどこの世間っていうのもあまりにも辛すぎるから、それでみんな参っちゃうわけね。で私が今やろうとしてるのは、このもうどうしようもない2つの選択以外の第三の選択を、ね、を今提案してる。だから我々は非常に慎重にならなきゃいけない。この世間にとどまることも、だからといってそれを拒否してイスラム国やあのカルトに入っちゃうことも拒否する。この2つを拒否して、じゃあどこへ行こうとしてるっていうことです。それで、まあ、これ最近ずっとあの世間というのは自分たちは正しいと思い込んでいたけども、その正しさもかなり揺さぶられてしまう。それで私自身も、世間と、いうものからあの自由に出ちゃったというか、入らなかったというか、入りきれなかったというか、でまあ朝からの、 あの10月のテーマが14歳で、でまあもちろんこれはね、あのピラクトさんあたり の、 あの14歳哲学とかね、あのあたりを読んで、まあ今14歳っていうタイトル、14歳がっていう言葉が入ったタイトルはの方はやっぱりたくさんありますけどね、で例えば池田明子さんがなぜ14歳かというと、まあ、14歳になると初めて一人の人間としてものを考える年ですね。それまではやっぱり子供だから。で皆さんも振り返れば14歳くらいまでは記憶がはっきりしてるじゃないですか。でそれよりもっと前だとやっぱり子供の時の記憶っていうのはちょっと今の延長ではないですよね。だから14までは今の、ね、30の今の50の今のから見てももう地続きで振り返れますよね。だから14の時に我々は初めて大人になるわけですよ。そして大人になって初めて自覚的に今これから自分が入ろうとする社会について嫌でも考える。誰でもそうですけども、ある集団に入ろうとするときにはやっぱ一番入るときに一番考えるじゃないですか。迷うし、あるいはものすごく強烈に、ああこの中に入りたいんだっていう熱い思いを持つし、ね、だからそういうのが14ですよね。で私自身も これも何回も話してきたけど、14の時もう典型的な本当に優等生で学校の価値観と私個人の価値観がぴったり重なってでそれで、未来を夢見てた少年だったんだけど、だからこれから入っていく世間をの価値観を誰よりも信じて誰よりも熱く熱い思いでこの、世間っていう中に入っていこうとしたしようとしたらいきなり変なことが起こっちゃって、でどういう変なことかというと、これあんまり私言ってこなかったんだけど、私が14っていうのは1970年だったんですよ。1970年っていうのはご存知のように大阪の万博があった年で、で、まあ岡本太郎さんが太陽の塔とか作っちゃって、ね、芸術を爆発だって言って、ね、まあ、日本がやたらに元気があった年なんですよ、時なんですよ、ね、でどんどん本当に単に成功してる人だけじゃなくて、まあ本当にほとんどの家庭のお父さんの給料がどんどんどんどん上がっていった、ね、それはそうですよね。もう日本社会が全体がうまくいってんだから、ある会社が全体が景気がいいんだから、それはもうそこの社員全員の給料が上がっていく、ね、会社が調子よくないとやっぱり本当に少数の成功した人しか給料を上げられないけど、会社がものすごく業績良かったらもう全員の給料を上げられちゃう。日本社会 全体が調子良かったから、日本社会にいる人だったらもう大体全員の生活が数字が上がっていったのが1970年の頃ですね。まず、若い人で不況になった以降の日本しか知らない人にとってはそんな事態があってもと思うかもしれないけども、実際そうだったわけですよ。だけどもその1970年にはちょっと嫌な、なんとも不吉な出来事が同時に起こって、それが11月のいつだったっけ、三島由紀夫ですね。三島由紀夫さんが市ヶ谷の自衛隊のところへ乗り込んでいってクーデターを想定して失敗して、で、まあ、腹を切って解釈されたっていう、まあ、信じられない事件が起こったわけですね。まあ、あの人はあのまま言ったら当然ノーベル賞を取った人ですけども、結構ね、私あの事件はショックだったんですよでちょうど今でも覚えてるんだけど、どっかに伊豆かどっかに旅行していて、学校のね修学旅行で、それでそういう三島の事件を報じる新聞があって、それでまあみんなでびっくり仰天してそれを見たって記憶があるんだけど、で結局どうなったかっていうと、あれで、まあ、あれだけじゃないんだけども、あれで結構私はやられてしまって、要するにどういうことかっていうと、これから入っていく世間の価値観を 100% 信じていた14歳の少年である私はあそこで全部崩されたっていうのかな。だって三島の長間首が床に転がったんだもの。ちょっとこれちょっとすごすぎでしょ。なんかもうあれで全部ぐしゃぐしゃにされちゃったって感じで、でそれでこの生きることと死ぬことがこんなにグロテスクな形で出ちゃって、ちょっと待ってよ、ちょっとそれだったら話が全部違うでしょっていうことになって、でそれでまあそ、あと もちろんそれが一つのきっかけなんだけど、まあいろいろあって、で私は世間で信じられているものが もう信じきれなくなってしまって、せっかく14でもう世間の、あの中でやろうと思ってたのが、もうその気が全くなくなってしまって、でそうなってくるとかえって、世間というのは一体どういう、信仰を持っているのかというのがよく見えてくる。でこれはもう私は常々言ってますけれども、世間という、まあ、一つの教団ですね、がの大きな教義があって、教団だから当然教義があるわけですね。どんなカルト教団にもそれぞれの教義があるよ、ね、で世間というのも教義があって、その2つの教義が、幸せや未来にあるというの教義と、それから死んだら終わりという教義とね、で、まあ、この2つの関係あるというのをちょっと説明してくれという要望があるのでしますけれども、幸せや未来にあるということは今にはないということですね。でこれはもうちょっと詐欺に言ってるんですけど、未来のどこにある、どういう形であるかというと、まあ、人参としてあるわけね、人参として。それで、例えば皆さんが、もう皆さん全員ここの人経験してると思うけど、皆さんが中学に入りました。中学に入ると学校の先生に何て言われるか、どう言われました？3年後に幸せが待ってるよ、もしみんなが一生懸命勉強したらって言われてるでしょ、ね、だから要するに人参をぶら下げられて3年後にこの人参食べられるよって言われたわけでしょ、ね、で3年経って食べられました？食べられなかったですよね。3年後何が起こったんですか？それがその人参がまたスッと向こう行っちゃったですよね。で高校の先生何て言われました？3年後にこの人参食べられるって言われちゃったでしょ。また同じことでね。もしみんなが今を犠牲にしてどんなに勉強が嫌でも一生懸命勉強すれば3年後にこれ食べられるよって言われた。3年後に食べられました？食べられてないですよね。実際3年後何が起こったんですか？また人間がスーッと逃げられちゃったですよね。結局そうですよね。だからずっと人間がスイスイスイスイ食べようと思ったら逃げていく、食べようと思ったら逃げていく、3年後に食べられると思って3年経ったんだけど、さあいよいよ食べようと思ったらまたスーッと逃げられた、ね、っていうことをずっと繰り返してきた。で私はもうその授業の時にそんなことがぐちゃぐちゃになっちゃったので、もういくらなんでも未来に待っているという人参は信じられなくなった。だけどやっぱり私がいる学校もみんな未来にある人参のために今を犠牲にして好きでもない勉強をやってっていうことですね。で私が何をしようと思ったのかというと、その好きでもないことを未来のためにやるのではなくて今好きなことをしよう、で今好きなことをしようったってそれは勉強以外の何かじゃなくて、勉強そのものを何かいやいややって未来の人参のためにいやいややるのではなくて、勉強そのものを好きでやろうっていう、ね、ことですね。もうだから何かを嫌いなのに未来の人参のためにやるっていう生き方そのものをやりたくないと結局14の時に思って、 だけど私がいたのはもちろん普通の学校だし、まあ、普通じゃないどこの学校だって公立だとお知り合いみんな同じだけどね、構造が、ね、だけどやっぱりそうすると勉強っていうものの捉え方が根本的に違う。好きだからやる勉強と、いやいやながらやって、でもそれは未来の人間のためにっていうのと、ね、まあそこでいろいろなことがあって、だからこれがおかしいよね。こういう未来の人間のために好きでもないことをやる、そういう今を犠牲にする生き方そのものが苦しみを生んでるんじゃないのっていうことですね。で、だけどまあそこら辺がなんかむちゃくちゃよくわかんわけわかんなくて、まあ、そのままなって、だけどそれが全部つながってるのがようやく見えてきて、で、まあ、ちょっと形それとあと世間の世間という宗教教団のもう一つの教義というのがあるわけです。もう大教義です。これ教義です。実際の話です。いいですか。この私らがある教団に入っていて、これが当たり前だと思っているのは、この教団の中では当たり前なんです。だけども教団の外から見たら全然当たり前じゃない、ね、で現代日本っていう教団に我々は属しているわけ で現代の日本っていう教団 の教団員である私らは、2つのことを当たり前だと思っている。で1つが今言ったように幸せや未来があるということ、ね、それからもう1つは死んだら終わりということ、ね、でこれが現代日本っていう教団を作っている2つの大きな教義ですね。だけど幸せは未来にあるっていうのはこれは単なる信仰であって悪い意味でね、事実ではないですね。で事実ではないってことは皆さんが今までを振り返って分かるはずです。この人参っていうのはあれは詐欺だったなんていうのがね詐欺だ、詐欺じゃないですか。で未だにもしかしたら自分が80になったら人参食べられるなんて思ってないでしょ。それは無理ですよね。自分はいつも中学卒業するときも高校卒業するときも大学卒業するときも、ね、係長になったときも課長になったときも部長になったときも今度こそ人参を食べられるかと思ったんだけども食べられずに人参はスーッと逃げてる。じゃあ80になったら人参ついに食べられるかってもうその望みもうないでしょ。でもう皆さんは分かってるはずですよ。人参っていうのはこれは詐欺だってインチキだってこと。でこの人参を追いかけるっていう生き方そのものが苦しみを生んでるってことももう分かってるはずです。じゃあもう一つの大きな教義なんでこれ死んだら終わりっていうねもう身も蓋もない教義があって、でそうなるとこれは教義です。要するに信仰です。要するに思い込みです。真実ではないです。だから現在日本という教団の中にいると真実のように思われてしまう。だから死んだら終わりっていう教義を持っているとどうなりますか。死んだら終わりなんだから、死んじゃ終わりなんだから、なんとかして死なないためにってね、やんなきゃいけない。だから、延命治療っていうのがどんなに患者が苦しくてもあらゆることをやらなきゃいけない、ねっていうふうに当然なっています。でそして福祉の現場っていうのもみんなが死んだら終わりと思ってるからそのもう80、90のおじいさんおばあさんもうじきなのにそのもうじき来ることそのものをみんなが見るのを避けるっていうことが起こってしまう、ね、だけど見るのを避けるったって 避けられないから非常に暗い影を福島現場に落としている。まあ、私は今父親と母親の介護の真っ最中の人間なん で父親、まあ、特に父親はいろんな施設を渡り歩いたの でその度に結構もちろん私コミットで行くから結構日本の福祉の現場に知ってますけども、で、まあ、ついね先週素晴らしい、ところに落ち着いて父と母とかね本当に良かったなと思ってますけど、で、まあ、その、今度の新しいところの施設長さんが素晴らしい人で、まあ、外州の檀家さんで座禅をしてた、ね、だからちょっと私とこれからいろいろ一緒にやることになってますけども、でそれでもう一つ、死んだら終わりで、でもだから死んだら終わりだともう無理無理な延命治療をせざるを得なくなってくる。それから福祉の現場が非常に暗い影を落とすことになる、ね、でそれ でとうとうでもそれでも死んでしまった。そしたらお葬式をしなきゃいけない、ね、お葬式をする。だけどこのお葬式に一体何の意味があるの、ね、わけのわかんないお経を聞かされて高いお布施払わされてね。で非常に疑問を持った人たちが出てきちゃって、でお葬式なんかいらないってもう焼いてもらうだけで結構ですっていう人が出てきてしまう。当然そうなんですよね。だって死んだ方がいいなんだ、もう死んじゃったんだから今さら何やったってしょうがないじゃないですか。まあ一応今までの習慣上、ね、お坊さんに来てもらってお経を読んでもらう。でも本当はそんなことやったって無意味だったと思って、ね、こうなっちゃうんですよね。だからその方向にどんどんどんどん行くんですよ。医療はなんかわけのわかんない、もう辛いだけの医療がなるし、福祉の現場はだんだん暗くなるし、ね、でお葬式とかなんかは全く意味が持たなくなってきてしまう。これ当然そうなります。だけどこれは今言ったように事実ではなくて思い込みです。単なる悪い意味での信仰にすぎない。現代日本という宗教教団の、独特のですね。だから幸せが未来にあるってことと、死んだら終わりっていうこの2つの思い込み、悪い意味での信仰、これを本当に乗り越えない限り我々はもうどうしようもない。この2つの信仰のために、この比較的若い人は幸せ未来にあるっていう詐欺に引っかかってみんな苦しむ。そして人生後半の人は死んだら終わりっていう間違った教えでブルブル震えて不安と心配と恐怖の人生を生きることになってしまう。これが現代日本の姿じゃないですか、ね、でどうしたらいいの。でこんなだから我々はこんな人間を不幸にするだけの2つの思い込みを手放さなきゃいけない。でもどうしてこの2つの思い込みが出てきてしまったのっていうのが、まあ加藤さんの質問なんだけど、これは裏と表の関係になって同じ原因から来ていて、でこの同じ原因というのは何かっていったら、青空としての私の反対ですね、雲としての私ですね雲としての私、この俺っていうものが俺の全てだっていうね、こと、この思い込みから来ています。そして青空としての私でなくて雲としての私だったらば、その雲ってどんな雲でしたっけ。常に変化して 常に満たされなくて、常に何かが足りなくて、だから常に何かが欲しくて、常に何かが嫌で、だからむさぼりと怒りってよくね、まあ、仏教で一番基本的な3つの毒のうちの2つですけども、まあ、もう一つは無知って、まあ、結構同じですけども、結局この何かが欲しくて欲しくてたまんない、何かが嫌で嫌でたまんないってことは、要するに今の自分がもう嫌で嫌でたまんないってことですね。この嫌で嫌でたまんないから、それを改善するために何かいいものを欲しがって、何か嫌なものを取り除こうとしているわけじゃないですか、ね、で雲としての私として生きていたら、これはせざるを得ないんですよ。そうせざるを得ない、雲としての私。だから雲としての私はいつも惨めですいつも不幸です、ね、いつも不幸せ、いつも満たされない。だから雲としての私は幸せとは、幸せなんか一切感じられないんですよ、雲としての私は。だから今幸せにない、今ここに幸せはないんだから、当然幸せは遠い未来にしか存在しないですよね。でそしてその遠い未来の幸せをつかむために、今のこの嫌なのを我慢しろよっていう論理しかなくないんです。もだって今はもう嫌で嫌でしょうがないじゃないですか。だけどこの嫌で嫌でしょうがないことを我慢すれば、未来に幸せが待ってるよっていう最後の望み、そこに最後の望みをつなぐしかないんですよ、生き方としては、ね、だけど皆さんの人生を振り返ってくれば、未来に待ってるよ、3年後に待ってるよ、4年後に待ってるよ、ね、係長になったら待ってるよ、部長になったら待ってるよって待ってなかったですよね。待ってなかったですよね。ってことはどういうこと？全部人参はあれ、人参詐欺でした。だってそれは構造上3年経ったって雲としての私なんだから、部長になったって雲としての私なんだから、雲としての私である以上、どんなに超一流の大学に受かったって惨めなのは惨めだし、ね、どうしようもなく惨めです。でどういうことになりますよね。ってことはどういうことなの。雲としての私である以上、雲としての私はいつも惨めで幸せで、だから当然幸せは未来にあって、この嫌なことを何とか我慢して、我慢すればこの我慢が将来の未来の幸せに何かつながるんだっていう思い込みに最後の望みを託すしかなかった。だけどもこれはうまくいかないっていうのはみんな知ってる。そして雲としての私は、雲としての私が何とか健康を保ってね、健康食品食べて、一生懸命薬飲んで、なんとか運動して、でなんとか健康を保ったんだけども、ついに雲としての私がバラバラになるって気が来て、そしたら雲がバラバラになったらもうそれまでじゃないですか。そしたら死んだら終わりっていうのはもっとその通り、ね、ってことはどういうことですか。現代の日本が抱えているこの2つの教義の根本的な原因というのはもう簡単ですね。雲としての私を自分だと思っていること。ということじゃないですか。で、雲としての私を自分だと思っている限り、この2つの教義は必然的にそうなって、で、この2つの教義を持っている限り、永遠に惨めで。で、人生後半でも惨めで、人生前半でも惨めで、人生後半になっても余計惨めで、もう踏んだり蹴ったりの人生ですよ、本当に。踏んだり蹴ったりじゃないですか。いつも人参が食べられなくて、そしたらもう人生最後になったら、あんた死んだ方がいいだよって言われちゃって、ね、救いようがないですよね。 じゃあこんな惨めな人生しか私らは生きざるを得ないの、ね、まあこれは私はよくメニューがたった一つしかないレストランって言いますけども、ね、普通のレストランの方がいろんなメニューがあって、その日の気分によって私は今日ハンバーグ食べたいとかね、今日は味噌煮込みね、が食べたいとか選びたいじゃないですか。だけどたった一つのメニューしかないレストランだから、気分がどうあろうとそれを選ぶしかない、ね、気分と関係ないしにもうこれを選ぶしかなかった。なぜ雲としての私っていう間違った考えを持ったらもうそうならざるを得ないんですよ。それは私らも私らの両親も私らの先生もみんな同じ。なぜみんな雲としての私を自分だと思っているか、ね、ってことはこれから逃れるためにどうしたらいいのって言ったら、もう雲としての私、青空としての私っていうのが見える。そして青空としての私が見えるから、それは青空以上の幸せなんじゃないんだ。それはいつ幸せなのですか、今です。今青空に触れたら今ここでもう幸せ、そしてそれを死んだ方がいいですか、じゃないですよ。雲という我々の肉体が滅びている青空は青空としてってことが分かればどうなるんですか。さっき言っていたお葬式と、病院と福祉の現場が全部変わるでしょ。だけどそもそもお葬式っていうのは皆さんお坊さんたちが何どんなお経を読んでるか多分分かんないからあれかもしれないけども、どんなお経を読んでるかというと、これはまず各種は違うけど、要するに雲は消えたけど青空としては存在してるよっていうしか言ってないんですよ、お経の中で。本当ですよ、嘘またいい加減なこと言ってるとどうせもう思うかもしれない。ちゃんとそれぞれ の住職さんにお葬式の時どのお経を読んでるかちゃんと聞いて、ね、そのお経を読んでみてください。そしたら、まあ、そういう言葉で言ってないけども趣旨としてはそういうことですよ。雲としては消えたけど青空としては永遠だよとしか言ってない。ってことはそしたら青空としての私っていうものを自覚するのがお葬式の意味ってなるじゃないですか。そしたら福祉の現場も変わりますよね。そんな何か嫌なものを避けるために暗い影が落とす福祉の現場から本当に明るい場所に変わっていく。そして福祉の現場の目的がこの雲としての私を手放して青空としての私に帰る、そういう準備の場所になってくる。でその医療というのが、それを支える、ね、あまり肉体的に苦痛だとそれは無理だから、ね、だから要するに福祉の現場も医療の現場も目的を取り戻す。そしてお葬式というのが、初めてそういう意味を持つものになる、まあ、それを今度月刊住職のインタビューに答えたんですけどね。要するにお葬式仏教ってお葬式仏教が悪いなんて私そんなこと一言も言ってないですよ。そうではなくて今の問題はみんながお葬式を信じられていないから。なぜ死んだら終わりだとみんな思ってるから、だからお葬式が意味を持たない。じゃあどうしたらいいの、お葬式やめればいいんですか、じゃないですよね。そうではなくて青空としての私、宇宙の古書の老子の言葉を使えば死んでも死ない命を自覚する、そういう場所にお葬式が変わっていく。そしたらお葬式が変わったら、医療の現場も福祉の現場もそれにつれて変わっていくということになります。そうすることで 我々は、この、幸せな未来にあるどう死んだら終わりっていう、間違った思い込み間違った信仰から解放されるで、まあ、加藤さんが言ってたけど、まあ、雲としての私ではいつも惨めだけどもなんとか幸せになろう、としたらもうなんとかして、別の雲としてのあいつよりかちょっとでも優位に立たなきゃいけなくなる、ね、でその優位が、収入で優位に立ったり学校の成績で優位に立ったり、ね、あのどれだけ綺麗かって優位に立ったり、ね、もう常に、偏差値で優位に立ったり常に競争になってくる。なぜみんな競争が好きでなぜみんな順番が好きで1位とか2位とか、あれは青雲としての私の必死の幸せの求め方なんですよ。だけどそれも非常に危うすぎますよね。第一疲れてしまう。だから雲としての私のが必死に幸せを求める姿がこの意味もない競争だったとしたらやっぱりこれは苦しみしか生まないから、だから今青空としての私に戻ろうよっていうことですね。青空としての私はもうそれでそのまま幸せだからっていうことになりますよね。でそして青空としての私を自覚したら今度は青空に対して、完全にオープンになる。でそうするとまあ、これはちょっと先週にも言ったんだけども、道に遮られるという言い方を道元の人する。遮られるというのは邪魔されるということですね。だからなんていうかな、だから私と青空との関係というのはこの俺が生きようとするのを青空が邪魔をする、そういう関係になってくるんですよ。だから我々は青空を生きるっていうのはどういうことかっていうと、なんか青空をついになんか理解したぞっていうことではなくて、常に我々はこの俺として生きてしまう、雲としての私として生きてしまうこの俺をいつも青空に対してオープンにして青空によって邪魔されるこの自分の勝手な思いを青空に邪魔される生き方で、そうするとこの俺は落ちて青空の中にいると。だからそこにはもう悟りの跡とか俺は悟ったぞとかね、俺はこういう瞑想状態になっても思考が全部落ちたぞとかね、そういうことを自慢したりとかことはもうない。わけない。とりあえずが私らにとって大事なのは、俺が青空によって邪魔されることですね。だからそれはもう青空っていうものを確実に感じている。だけどもそれに雲としての私が、感じられなくて苦しんでしまう。だからこの雲としての私を青空によって邪魔されることで手放していく、そういう生き方ですね。ですか。そしたら雲としての私によって作られた世間の間違った思い込み、幸せは未来にある、死んだら終わりっていうものを根本的に乗り越える。だから世間っていうものがもうフィクションっていうのはその通りで、それが嫌だっていうのもその通り。だからといって私らはなんかカルト教団に入ったり、イスラムシリアまで行ってイスラム国に戦闘になったりする必要は全然なくて、ね、でそうではなくて今ここで青空としての私に なっていく。青空としての私は青空に邪魔される生き方ですね。でそして青空との邪魔されるために我々は一生懸命雑巾掛けをしなきゃいけない。で一生懸命、具体的に汗をかかなきゃいけないっていうことですね。それをすれば健全になります。だけどこの雑巾掛けをしないでね、いきなりなんか瞑想だけをして瞑想でなんか深いところに行こうとするのは、これちょっといくらなんでも無理で、それはやっぱりもう世間が嫌だからいきなり何のリアリティもないシリアを飛ぶのと全く一緒ですね。そうなります。そこら辺をねちょっと見てもらったら、我々はついにこの人間を不幸にするしかない、システムからようやく脱することができる。そしたら我々は世間に対して世間とぶつかるんではなくて、世間の思い込みの中で苦しんでいる人たちをなんとか、その思い込みから解放されるための手助けをしていかなきゃいけないということになっています。ですか、ね、はい。じゃあ今日はね、ここ数週間ちょっと鎌倉や朝日カルチャーで話したことをちょっとね、名古屋の人向けにちょっとまとめ直しました。はい。じゃあこれで終わりにします、ね、はい。じゃあちょっと鐘を鳴らしますので気を見てください。